Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat. 本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。始まりました、小山純子のラヘラジ。明日はホワイトデーですね。ドキドキワクワクしながらホワイトデーのプレゼントを用意している方、もらうのを楽しみにしている方いるかもしれません。小山家はですね、私がいつの頃からかバレンタインデーのチョコを送らなくなったので、もうホワイトデーも無縁のイベントになってしまいました。でこのね、3月14日何か他のごちなんだことってないのかなと思って調べていたら、3月14日の誕生日のお花がカモミールなんですね。でこのカモミールの花言葉は、逆境で生まれる力なんです。でカモミールはこう踏まれれば踏まれるほど強く丈夫に育つことに由来をしているそうなんですが、人もね、こう逆境に立たされた時にどんだけ力を発揮できるか、どんだけ踏ん張れるか、そういうのが大事なのかなと思います。4月から新年度ね、いろんな逆境があると思いますが、踏ん張って頑張っていきたいと思います。さて先週ね、ヴィーナスターオーガニスミクス中刈さんにその誕生のお話していただいたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。今週も引き続き登場していただくんですが、簡単ではないはずのことを気づいたら自分でやりたくてやってしまうんですよと言いながら着実に進んでいってる中刈さん。設計のために始めた声優作りっていうのがどんどん新しい世界を生み出しています。この後登場です。What the future holds after a hurricane comes a rainbow, maybe a reason why all the doors are... Please don't you ever ever feel like you're... FM ギグ小山純子のラヘラジ。本日は先週に引き続きまして、鹿児島県霧島市にありますヴィーナスターオーガニクスを誕生して訪問した時の音源をお送りします。精油やフローラルウォーターを使った商品の展開であったりとか、 100% 天然のものから生まれた化粧品のお話を聞いてきました。ぜひお聞きください。はい、今週も先週に続きまして、鹿児島県の霧島市からお送りしております。お話を聞かせていただきますのが、ヴィーナスターオーガニクス商品開発の中刈博文さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
先週はね、石鹸作りから始まって、畑でハーブを育てたり、
はい、
ね、同級生がご縁になっていろんな材料を仕入れて、
はい、
柑橘系の精油だったりとかキャリアオイルを作ったりっていうのを話を聞かせていただいたんですけれども、
はい、
そこで終わらない。
そうですね。
ね、
はい、
それが今、もちろんその精油単体とかでも販売はされてるんですか。
そうですね、少しだけ販売してます、うん、
はい、でもメインはそれを使って加工したお化粧品。
そうですね、美容液とか、はい、あと化粧水になってます、はい。
もともとそういうのをやろうと思って原材料のところまで手掛けられたんですか。
もともとはそこまで、化粧水とかは、はい、うん、そこまで考えてなかったんですが、
そうですね、
うん、気がついたらもう始められるよねっていう形になってしまっていたので
もういい材料揃ったし、
そうですね、
もちろん原材料って全部、
はい、
無農薬、
そうです
ですよね、
はい、
で、今ねお話を聞かせていただいている、まあ、工房兼、まあ、ご自宅のあるところのお庭がぐるっと畑になってるのと、
はい、
別のところでも
そうですね、
は
い、また霧島の、ちょっと山の上の方なんですが、はい、そちらの方にも、畑を持っていまして、はい、そちらの方にも今どんどんハーブ、はい、
うん、
あとは、まあ、ダマスクローズを今どんどん植えているところです、
はい、広さでいうと畑はどれぐらいの敷地になるんですか。
新しいそちらの場所は400坪ぐらい で、はい、でまた来年はまたどんどん増えていく予定です。
そうなんですね、
はい、
じゃあもうあの材の製造生産とか猫育てるところももう少し規模を拡大して、
そうです、
でそこから生まれた材料を使って、
はい、
お化粧品を、
はい、
美容液だったりとか、
はい、
化粧水だったりとかちょっと手に取らせていただいたんですけども、
はい、
もう香りがね、
はい、
なんとも言えない、こうあの多分アロマとかそういうハーブとかをしてる方だったら一瞬で分かると思うんですけども、うん、天然のものの香りしかしない
です。 100% 天然しか使ってないです、
ね、でお化粧水のベースになるお水がこの霧島の温泉水。
そうです、
温泉水だけでも肌にいいじゃないですか。
そうですね、
贅沢な、ね、でこれお化粧水も結構、ね、ラインナップがあるんですよね。
はい、
何種類ぐらいあるんですか。
全部であの6種類あります、
はい、
化粧水の方はですね、
はい、で香りがそれぞれ違う、目的に合わせて香りの
ベースを、ね、基本のベースはあの、はい、全部一緒で、うんうん、あとは、まあ精油の性質であったり、
はい、
あの香りのお好みが皆さんそれぞれあると思ったので、うんうんうん、まあ、うちで蒸留しているものを中心に、
はいはい、
化粧水この6種類、
はい、
になっています。
ね、このお化粧水、お化粧水と言いながらなんか美容液に近いのがちょっととろみのある、ね、でそれがこう変にとろみをつけてるんじゃなくてオイルがちょっと入ってるんですよね。
はい、パッションフルーツも入れてます
ね。もうね、このパッションフルーツの香りを皆さんにお届けできないのがもう悔やまれて仕方がないちょっと惚れてしまいましたけども、はい、いやでもそういう原料を使ってで美容液、
はい、
でお化粧水でそういうのを作って販売されてる以外にワークショップとかも今地元ではされてる感じなんです
かね。うん、はい、あの鹿児島市内だったり、
はい、
あとは、まあ、地元の、まあ、小学校であったり、
はい、
お声をかけていただいて、
はい、
うちのこの原料を使って、
はい、
リップクリーム、
はい、
あとハンドクリーム、うん、あとは、まあ、化粧や美容液ですね、
はい、
などを作ったり、あとはまあスプレーですね、
はい、
エッセンシャルオイル、うちで蒸留したエッセンシャルオイルを使って、まあ、皆さんにブレンドしてもらって、
はい、
世界に一つだけの、うん、まあ、ルームスプレーみたいな形のを、はい、作ったりしてます。
このねワークショップもねめちゃくちゃ贅沢な材料を使ってて、ここで育ったダマスクローズをと椿オイルですね、
はい、搾油ですね、
ね、つけてる、
はい、
うん、ものとか、あとはカモミール、
はい、
で、ね、そういったものをオイルにつけて香り成分がしっかり栄養も含めて抽出されたオイルを使って、
はい、
ブレンドして、
はい、
美容オイルを作る。
そうですね、インフューズドオイルですね。
もうね使ってる材料が贅沢すぎてもう羨ましいなっていうね、うん、感じですけれども、
はい、
やっぱりでもそういうのに参加した方ってまた作りたいとかなるんじゃないですか。
そうですね、結構リピーターの方がすごく多くて嬉しいというか、
ね、
はい、
で自社でそういうワークをしたりとか、自社加工の化粧品にしたりとか以外にも、
はい、
こう材料としての販売もされてる感じなんですよね、今ね。
そうです、最近増えたのが他の化粧品会社から、はい、化粧品会社に納品したりとかしてます、は
い、やっぱり今国産のいいものってどことも求めてるから、
はい、
宣伝って一切されてないんですよね。
してないです
ホームページとインスタグラムとぐらいですよね、
はい、そうですね。
でそれを見て お問い合わせがあって、
はい、
使わせてくださいっていうような感じ。
まあまあそんな感じになりますね。はい、
ね、でも本当にこうね、あの材も一つ一つ香りを嗅がせていただいたんですけども、しっかりこう生の時と同じような香りが、ね、
はい、
しますし、鹿児島だから育つ植物も多いんじゃないですか。
そうですね、うん、結構鹿児島はその地理的っていうか、その上はまあその熊本の手前から下はもう沖縄 の、 あの手前の与論まですごく距離があるので、いろんな気候があってあのいろんなものが育つので、僕がまあ失敗したのはラベンダーぐらいですかね。ラベンダーどうしてもこの梅雨もこのジメジメした気候にはなかなか合わなくて、
ちょっと涼しいところじゃないと。
そうですね、はい、
じゃあラベンダー以外はほぼ何でも
今のところは成功しているかなっていう形ですけど、
一番こうしっくりくるというか、
はい、
これだけは間違いないっていう植物ってあるんですか。
やっぱ鹿児島に一番合うかなと思ったのは、はい、あのまあ、レモングラスとか、はい、まあ、かなり今年も暑かったですけど、
はいはい、
あのぐんぐん育ってくれましたし、まあ、レモングラスが一番合うかなって感じでしたけどね。
そうなんですね、
はい、
ちょっと暑いところの方がいい植物、
ね、まあ、東南アジアの植物なので。
そうなんですね。レモングラスも結構な株数奪ってますよね。
400株ぐらい育ててます。
400株、
はい、
400株で大体どれぐらいの生育が取れるんですか。
年間で、2リットルいかないぐらいだと思います。
そんなもんなんですね、
はい、
ね、こう大切に使わないといけないものですよ。でもレモングラスも香りすごいどっしりしてるし、
はい、
あの私ペパーミントがすごいこう、
はい、
なんて言うんだろうな、重みのあるというか、
うん、
どっしりすごいすっきり感もあるんだけども、
はい、
なんというかこうぎし詰まってるというか、
はい、
ね、ミントも結構たくさん作っておられるんですよね。
ミントの方も、その新しく、今、耕している畑の方で、はい、結構な量を育ててます。
じゃあその精油が取れる植物と、
はい、
精油以外に使う植物と両方っていう感じですかね。
精油が取れないもので今育てているのは、はい、ローゼル、まあ、ハイビスカスですね、はいはい、であったりとか、あとは、モリンガはまあ化粧、
はい、
あのエッセンシャルオイルは取れませんけど、うん、まあ、エキス用でモリンガを育てたりとかしていますね、
はいはい、じゃあまあ基本は精油植物がメイン で、
はい、
でその他お化粧品とかに、
はい、
使えるようなものを育てておられる、
はい、そうですね。で
種とかは全部こう入ってきて、それを全部ここで全部圧搾コールドプレスでされてるんですよね。
そうですね。
ね、これあの絞るだけじゃないんですよね。絞って
ろ過する、きれいにろ過するまでがまた結構な数日時間がかかるので、
ね、だからそうやってね、あの手間暇かけてて、もちろんそのね、あの椿だったりパッションフルーツだったりのね種をこう供給してくださってるところもこだわって、
はい、
ね、植物を育てとられるところから入ってきてるわけですから、
はい、
もう本当に可愛い可愛いね商品たちって感じですよね、
う
ん、
そうですね。もう愛着はやっぱりもう一年中ずっとこう、うん、冬夏、まあ、いろいろ思い出があるそれぞれ植物なので、うんうんうん、やっぱりこう商品ができた時のこの愛着じゃないですけど、
うんうん、
やっぱこう子供のような感じで、
はい、
そのお客様の方に、うん、大事にしてくれるお客様の方に届けばいいなって思いながら作ってます、
はい、そうですよね、
はい、
でこの放送を聞いてそんなに愛情を込めて作られてるものだったら一回使ってみたいってなった方、買いたいってなった方はどこで購入が可能ですか。
鹿児島であれば、はい、いくつかお店が扱っているんですけど、はい、全国となると、
はい、
やっぱり2人で畑をしながら、
はい、
搾油とか蒸留しているので、はい、なかなか営業とか行けないので、はい、うん、もうそういうちょっと鹿児島以外の方であれば、はい、ホームページがあるので、
はい、
そちらの方にウェブストアがありますので、
はい、
そちらの方からまあ購入していただければなというふうに思ってます、
はいはい、ビーナスターオーガニクスで検索をすれば
多分出てくると思います、
はい、出てきました、私思いました、はい、で、あのラヘラジのページからもリンクを貼らせていただいて、みんなに、ね、見ていただきやすくしたいなというふうに思っております。なんかね、こう大きな出展とかは全部もう2人で行けないからって断られてるという。
そうですね、もう無理ですね。
でこういうメディアも全部断っておられるということで。
初めてです。
はい、もうラヘラジ初ですよ全国初、世界初、ね、お話を聞かせていただいてるんですけども、そうやって、まあ、石鹸に始まってエッセンシャルオイルを材料入れて作って、で次ハーブ育てて、で化粧品まで展開してでされてこられた長刈さんのこれから、
はい、
次って何か構想ってあるんですか？
そうですね、もうやっぱりその化粧品会社で、はい、うん、やっぱりこの栽培、
はい、
あの原料作り、うん、でそれをまた一つの商品っていうのが、まあ、そこまでまだまだあんまり少ないので、はい、まあ、そんな会社が、まあ、あってもいいんじゃないかと、
はい、
なので、まあ、これからどんどんどんどんまた種類を増やしていって、
はい、
いろんな、
はい、
あの今検討している商品もありますので、
はい、
そう広げていけたらなと、
はい、
でまあ日本で、はい、まあオーガニックコスメといえば、まあビーナスターと言ってもらえるようなのをいつか、
はい、
タイミングでバッというふうに出せたらなというふうには夢を、まあ夢だけかもしれませんけど、は
い、でもね、これだけのなんだろう、原材料から自社で全部されててオーガニックっていうところって本当にないと思うんですよね、
はい、
国産のオーガニックのブランドでも材はオーガニック認証の海外から入ってきてたりとか、
はい、
なので全部国産で、しかも全部抽出とかその育てるところから携わっておられてっていうところは、はい、私かなりいろんなところ調べていってますけどないので、
はい、
もう本当に日本初ぐらいの感じでやっていただけたらなと思いますし、はい、なんかそうやってドーンと出すときはまた一番に取材に来させてい
ただきたいなって、はい、わかりました
思いますけれども、ね、でもなんかこう、ね、自分もこういうのを作ってみたいなとか携わってみたいなと思ってる方って結構全国におられると思うんですね、
はい、
なかなか一歩って踏み出せない方が多いと思うんですけども、
はいはい、
なんかこう一歩踏み出すコツというか秘訣というか、
はい、
なんかどういうなんかそういうのがあればメッセージとかがあればぜひぜひ。
そうですね、僕 もう結局先ほども話したように、
はい、
まあ単管の声優が第一歩で、
うん、はい、
まあ、それからこういう形になるっていうのは全然考えてなかったので、はい、その一歩が多分成功というか、
はい、
うまく取れたから、
うん、
今につながってると思うので、
はい、
まあまずできるものをまず一回やってみれば、おのずと自然にいろいろ広がるんじゃないかなというふうに思います。
なるほどな、難しく考えず、まず一歩やってみる。
できるものから。
うんうん、無理のない範囲でやって
みて、そうですね、
それを積み重ねて。
そうですね。
いやでもその一歩踏み出すっていうのがね、多分皆さん躊躇すると思うんですけども、一歩踏み出せばこれだけ広がる可能性が、ね、あるわけですから、ね、
はい、もう本当に日本にも多分いいものがまだいっぱい眠ってると思うので、
はい、
うん、そういうのをまたこう発見してくれるというか、はい、出してくれる方が見つかると嬉しいですね、
うんうん、ああね、そうですね、なんかこう同志が増えていくみたいな、
ね、そうですね、仲間欲しいですね、
いやでもね、この次の近い一歩、それからその先の先の二歩三歩っていうところをね、私もずっと追っかけながらまたね、寄せていただけたらなと思います。次は、
はい、
広い畑もぜひ、
あ、そうですね、
はい、いい季節に行きたいと思いますので、
そうですね、はい、
よろしくお願いいたします、
はい、
ということで先週今週2週に続きまして、鹿児島県霧島市にありますビーナスターオーガニクスさん訪問いたしまして、商品開発の長刈博美さんにお話を聞かせていただきました。2週にわたりまして貴重なお話となりました。
ありがとうございます。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、2週にわたりまして、長刈さんのお話聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。改めまして貴重な話を本当にありがとうございました。ではここで1曲お送りしたいと思います。我が家はですね、夫がいろんな曲を選んでくれるんですけれども、何度お願いをしても毎回候補に上がってくる曲があるので、今日は流そうかなと思います。この時期にぴったりかなと思います。ゆずの栄光の架け橋、どうぞお聴きください。
せない涙があった人知れず流した涙があった決して平らな道ではなかったけれど確かに歩むあの時思い描いた夢の途中に今も何度も何度も諦めかけた
You are listening to Yes FM Gig. Okie dokie.
Kaori no kouka kounou っていうのはいろんな形で言われてるんですけれども、実は日本では室町時代の中期に僧侶の一休宗純さんが文字で書き記しています。知ってる一休さんですね。孔十徳というものなんですけれどもね、この頃まだ漢詩なので、4文字の漢語で10項目なので40個の漢字で書かれてるんですけれども、これを、訳をすると感覚が研ぎ澄まされて身も心も清らかにし、よく汚れを取り除き、よく眠りを覚まし、静けさの中に安らぎを得、多忙時にも心を和ます。多くとも邪魔にならず、少なくても十分に足りる。まさに今私が取り扱ってるアロマセラピーをそのまんまね、こう言葉にしたようなものなんですけれども、この当時はね、香りっていうのは合成のものは一切ない天然のものですから、そんな古くから香りの効果効能っていうのは知られてたんですよね。で、日本人はさまざまな形で暮らしの中に香りを取り入れてきました。こうね、お洋服に焚き締めたりとか、お香として部屋に焚いたりとか、お客様を迎える時の室内に使ったりとか、自分を表現するツールだったりとか、もっと言うと戦国の武将たちは自分の権力を示すために良い香りを使ったりということもしていました。で、ね、いろんな薬効があってお薬にも使われていたりとか、本当に気持ちが切り替えられたりとかっていうのがあるんですけども、なんかこうやって化粧品を作ってるところに行くと、私もただいい香りですよ、自分で使いますよっていうところだけではなくて、より使いやすい形、誰もがパッと手に取ってあいい香りだなって思ったらそれが日本産だったみたいな、そんな形のアイテムも展開していきたいななんて思うようになりました。 本当にね、日本の香りっていうのは海外のものと違ってちょっとこう控えめなものだったりするんですけども、やっぱり生まれ育った土地のもの、代々受け継がれてきた DNA が感じ取るものっていうのは私たちにしっくりくるのかなと思いますので、これからも日本のもの、今年は北の方に積極的に行きたいと思います。暖かくなったら北海道も行く約束をしているのでね、そこにも行っていろんなところの香り作ってる方たちの思いだったりとかも伝えるとともに、香り等のブランドでね、形にして皆さんのお手元にも届けていきたいと思います。ということで、改めまして中刈さん、2週にわたりまして貴重なお話、たくさんヒントをいただきました。どうもありがとうございました。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。いろんなところを訪問すると、いろんな思いがあってこうね、いろんな形であるものが広まっていってるんだなと、日本の国産のものも広まっていってるんだなと思うんですけれども、なんかこう取材をずっと続けているとですね、精油を作っていた、精油だけを作っていたようなメーカーさんがお化粧品を展開してたりとか、ルームフレグランスを展開してたりとか、いろんなこうプラスアルファのアイテムを展開しているんですよね。で、最初の頃、この取材に行く前っていうのは、なんでアロマのメーカーがアロマ1本で勝負をせずにそうやってお化粧品をやるんだろうっていうふうに思ってたんですけれども、取材に行ってそれがきっかけで香りとという、ね、ブランドを持つようになって、改めてこうどうやって自分が扱っている香りを一人でも多くの方に手に取ってもらえるのかな、その香りの効果を知ってもらえるのかなというふうに考えたときに、あ、自然とお化粧品っていうものにたどり着くんだなというふうに思うようになりました。化粧品の中でのこのアロマ精油っていうのは、まあ、香り付けという位置づけであって、いろいろな法律があるので薬効を大きく歌うことはできないんですけれども、それを手に取った方が実際に感じる、お肌で感じるとか、それを使った時の気持ちの変化で感じるとか、そういう、ね、側面があるのかなというふうに思います。で、日本産の、ね、アロマも化粧品少しずつできてきてはいるんですけれども、まだまだ知られている部分も少ないのかなと思うので、このラヘラジでも取り上げていきたいなと思うと同時に、香りとでもお化粧品と言って出せるものを、いろんなところの力を借りて作っていきたいなと思っています。やっぱり日本の精油を使ってブレンドをたくさん作っていて、香りはね、いい香りと言っていただけるんですけども、どうやって使ったらいいの、もっと気軽に持ち歩きたい、これ香水にしたいとか、そういうお言葉をいただくことが増えてきたので、香りともお化粧品やろうと思います。これからの香りとにもぜひ注目してください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。 Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion.